1887年の春、我が友シャーロック・ホームズは恐ろしい激務によって体調を崩した。これは彼がそこからまだ回復しきっていない時期の話である。オランダ、スマトラ会社とモーペルティ男爵の壮大な陰謀事件は、すべてが読者にとってあまりにも生々しく、政界や財界と極めて深い関係があるため、この短編集で取り上げるのにはふさわしい素材ではない。しかし、この事件が間接的な方法でホームズをある奇妙で複雑な事件へと導くことになった。ホームズは犯罪と戦う生涯の中で数多くの戦略を駆使してきたが、この事件で彼は新しい手法の価値を実証する好機を得たのである。記録帳をめくると、私がリヨンから電報を受け取り、ホームズが病気で倒れてデュロンホテルにいると知ったのは4月14日となっている。それから24時間と経たずに、私は彼の部屋に到着し、病状が深刻なものでないと知って一安心した。ホームズの頑強な体でさえ、2ヶ月以上に及ぶ捜査の過労には耐えられなかった。その間、ホームズは少なくとも15時間以上働き、そして彼の話によれば、5日間、休みなく捜査し続けたことが何度もあったという。このロークが成功を収めても、恐るべき活動の反動から彼を救うことはできなかった。ヨーロッパ中がホームズの噂で持ちきりになり、彼の部屋が文字通りくるぶしが埋まるほどの祝電で埋め尽くされた時でも、私は彼が非常に暗淡たる憂鬱に落ち込んでいることが分かった。3カ国の警察がお手上げだった事件をホームズが解決し、ヨーロッパで最も卓越した詐欺師をあらゆる点で出し抜いたという事実でさえ、彼を神経衰弱から回復させるには不十分だった。3日後、私とホームズは一緒にベーカーストリートに戻ってきた。しかし、ホームズには気分転換が必要だということは明らかだった。そして、穏やかな春の季節に田舎で1週間を過ごすというのは、私にとっても非常に魅力的だった。私がアフガニスタンで治療したことがある旧友のヘイター大佐は、現在サリー州のライゲート近くに居を構えており、一度訪ねてくるようにとしばしば誘われていた。最後に誘われた時、もしホームズも連れてきたなら二人とも歓迎すると語っていた。ホームズを説得するにはちょっとした駆け引きが必要だった。しかし、屋敷には独身のヘイター大佐一人で完全な自由が許されることを知ると、私の提案に同意し、リヨンから帰って1週間後、私たちは大佐の家の客となった。ヘイター大佐は立派な退役軍人で見聞が広く、私の予想通り、彼はすぐにホームズと自分の間に 多くの共通点があると気づいた。到着した日の夕食後、私たちは重機室に集まった。ホームズはソファーに寝そべり、ヘイター大佐と私は彼の東洋武器コレクションを見ていた。
そうだ。ヘイター大佐は突然言った。警報が鳴った時の用意として、この拳銃の中から一丁を2階に持って上がろうと思う。
警報？
そうだ。最近この辺りでちょっと物騒な事件が起きてね。アクトン老人がこの地方の有力者の一人だ。この前の月曜日、強盗に入られた。大した被害はなかったが、犯人はまだ捕まっていない。
手がかりもないのですか？
ホームズはヘイター大佐の方に視線を向けて聞いた。
今のところはありません。しかし、この事件はくだらない恋仲の犯罪です。あの壮大な国際的事件の後で、あなたが注目されるような事件ではありませんよ、ホームズさん。
ホームズはこの褒め言葉に手を払うような素振りを見せた。しかし、ホームズが喜んだことは笑顔が示していた。
何か面白そうな特徴がありますか？
ないと思いますね。泥棒は図書室を荒らしたのですが、面倒なことをした割にはろくなものを取っていません。そこら中ひっくり返されていました。引き出しは乱暴に引っ張り出され、本棚もかき回されました。その結果、なくなったものといえば、ホープ役のホメロスが何巻か、2本の銀メッキ製ろうそく立て、象牙の文鎮、小さなオーク材の気圧計、麻紐の玉、これで全てです。
どういう組み合わせだ？私は叫んだ。
どうやら泥棒は手当たり次第掴んでいたようですね。
ソファーのホームズは納得いかない様子だった。
地方警察はもっと重要視するべきです、
ホームズは言った。
とにかくはっきりしているのは。
しかし、私は指を立てて制した。
君はここに急用しに来ているんだ、ホームズ。お願いだから、神経がボロボロの時に新しい事件に首を突っ込まないでくれ。
ホームズはヘイター大佐におどけて降参するような視線を向け、肩をすくめた。そして話はもっと安全な方向に流れていった。
しかし、私が取った医学的な用心は全て無に帰す運命だったのだ。
次の朝、この問題は逃れようのない形で突きつけられ、田舎の滞在は二人が予想もできなかった転換を迎えた。
我々が朝食の席に着いていると、ヘイター大佐の執事が一切の礼儀をかなぐり捨てて飛び込んできた。
お聞きになりましたか？
執事はあえだ。
カニングハムでのこと。
泥棒か？
ヘイター大佐はコーヒーカップを持ち上げたまま叫んだ。
殺人です。
ヘイター大佐は口笛を吹いた。
なんだと？それで殺されたのは誰だ？判事か？それとも子息か？
どちらでもありません。御者のウィリアムです。心臓を撃ち抜かれて即死でした。
撃ったのは誰だ？
泥棒です。矢のように逃げてまだ捕まっていません。泥棒が食料室の窓から押し入った時、ちょうどウィリアムと出くわしました。ウィリアムは主人の財宝を守ろうとして殺されました。
いつの話だ？
昨夜です。12時過ぎ頃です。
なあ、じゃあ後から行くよ。
ヘイター大佐はよそよそしく朝食を食べ直しながら言った。
これは最悪の事態ですね。
彼は執事が出て行った後に言った。
カニングハム老人はこの辺りの共同的立場にある男です。そして非常に立派な人物です。
ウィリアムは長い間忠実な使用人として仕えていましたから、カニングハム老人も気を落としているでしょう。
おそらくアクトンのところに入ったのと同じ行動ですね。
非常に奇妙な組み合わせの盗みをした強盗ですか。
ホームズは感慨深げに言った。
その通りです。
ふん。結局単純なことだと判明するかもしれませんが、それでもちょっと聞いた限りではいささか奇妙じゃないですかね。地方を狙う強盗団はあちこちを転々としながら盗みを働くので、数日も経たないうちに同じ地方で2軒目の家に押し入ったりしないのが普通です。あなたが昨夜強盗に用心すると話した時、一番強盗に目をつけられにくいのはこの教会区だろうなと思った記憶があります。ですからまだまだ何か裏がありそうです。
犯人はこの土地の人間かもしれないと思いますが、
ヘイター大佐は言った。
その場合はもちろんアクトンとカニングハムの家は一番狙われやすい家でしょう。この辺りではその2軒が並外れて大きな家ですから。
裕福な家でもあるんですね。
そう、そのはずです。しかし両者の間では何年も訴訟が続いていて、お互いに大変な費用をかけていると思います。アクトン老人はカニングハムの地所を半分要求し、弁護士が懸命になっています。
もし地方のアクトンなら簡単に捕まるでしょう。
ホームズはあくびをしながら言った。
大丈夫だワトソン、おせっかいを焼くつもりはないから。
フォレスター警部です。
執事が扉をさっと開けていった。賢くて切れそうな顔つきの若い警官が部屋に入ってきた。
おはようございます、大佐。
彼は言った。
お邪魔して申し訳ありませんが、ベーカーストリートのホームズ氏がこちらにいらっしゃると聞きましたので。
ヘイター大佐がホームズの方に手を差し出すと、警部は会釈した。
ホームズさん、できましたらご足労いただければと思いまして。
運命に見放されたね、ワトソン。
ホームズは笑いながら言った。
君が入ってきた時、その件について話していたところだよ、警部。よかったらもう少し詳細を話してもらえないか。
ホームズがいつもの調子で椅子にもたれかかったとき、私はもう手の打ちようがないと悟った。
アクトンの事件は全く手がかりなしです。しかし、今回の事件は証拠が山ほどあります。どちらも同じ犯行グループなのは疑いようがありません。犯人の男が目撃されました。
目撃。
そうです。 しかし強盗はウィリアム・カーワンを拳銃で撃ち殺した後、ダッドのごとく逃走しました。父親のカニングハム氏は寝室の窓から、息子のアレク氏は裏の通路から男の姿を目撃しました。12時15分前に争いが起きました。カニングハム氏はちょうど寝室に行ったところで、アレク氏はガウンを着てパイプを吹かしていました。二人とも御車のウィリアムが助けを呼ぶ声を聞きました。そしてアレク氏は何が起きたかを確認するために駆け下りてきました。アレク氏が階段の下まで来ると、裏の扉が開いていて、二人の男が外で取っ組み合いをしているのが見えました。一人が拳銃を撃ち、もう一人が倒れ、強盗は庭を横切り、生垣を越えて走り去りました。カニングハム氏は寝室から外を見ており、男が道に出るところを目撃しましたが、すぐに見失ってしまいました。アレク氏は瀕死のウィリアム・カーワンを助けられるか確認していましたので、その間に強盗は逃げてしまいました。中背で黒っぽい服を着ていたということ以外、犯人を特定する手がかりがありません。しかし精力的に調査を進めていますので、もしこの男がよそ者ならすぐに発見できるはずです。
ウィリアムはそこで何をしていたんだろう。死ぬ前に何か言い残したのか。
何も言いませんでした。ウィリアムは母と小さな家に住んでいます。彼は非常に忠実な男だったので、何か問題がないかを確認するつもりで主人の家まで行ったと想像しています。もちろん例のアクトン強盗事件で誰もが神経質になっています。強盗はウィリアムと出くわした時、扉を押し破ったところだったに違いありません。錠が壊されていました。
ウィリアムは外出する前、母親に何か言っていたのか。
母親は非常に年を取り、耳が遠いので何も情報が得られません。このショックでおかしくなってしまいましたが、もともとそれほどしっかりしてはいなかったと聞いています。しかし非常に重要な状況証拠が一つあります。これをご覧ください。
フォレスター警部はノートからちぎられた小さな紙片を取り出し、膝の上で広げた。
これは死んだ男が親指と人差し指で挟んでいたものです。もっと大きな紙から引きちぎられた紙片のようです。ここに書かれている時刻はまさにウィリアムが殺された時刻だということが確認できるでしょう。お分かりでしょうが、殺人犯がウィリアムから残りの部分を引きちぎったか、彼が殺人犯からこの紙片をもぎ取ったか、どちらかのはずです。何か事前に約束していたような文面です。
ホームズはその紙片を取り上げた。その紙の正確な写しが下にある。
これが約束の手紙だとすれば、ウィリアム・カーワンは実直な人物だと評判が高かったとはいえ、彼が強盗の一味だった可能性も当然考えられる。彼はそこで強盗と会っていたのかもしれないし、扉を押し破る手伝いさえもしたのかもしれない。そしてその後仲間割れしたのかもしれない。
この手紙は非常に興味深いものだ。
ホームズはそれを食い入るように調べていた。
僕が思っていたよりもはるかに根が深い事件だ。
ホームズは頭を抱えた。その間、フォレスター警部は自分が持ち込んだ事件に著名なロンドンの専門家が苦渋しているのを見てにんまりとしていた。
君が最後に言ったことだが。
やがてホームズは言った。
強盗と使用人が通じていて、一方がもう一方に待ち合わせの手紙を送ったというのは、なかなかいい着想で、全く可能性がないとも言えない。しかしこのメモを見る限り、
ホームズはもう一度頭を抱えて、何分か深い考えに沈んでいた。もう一度顔を上げたとき、ホームズの頬に赤みがさし、病気の前のように目が輝いているのを見て、私は驚いた。彼は全く以前と変わらない勢いで、さっと立ち上がった。
申し訳ないですが、この事件の詳細をちょっと調べてみたいと思います。この事件には、本当に僕の心を捉える何かがある。もしよければ、ヘイター大佐。私はフォレスター警部と一緒に出かけ、一つ二つ、思いついたことが正しいかを確認したいと思います。ワトソンとあなたはここにいてください。30分で戻ってきます。
1時間半経って、フォレスター警部が一人で戻ってきた。
ホームズさんは、戸外の現場を歩き回っています。
フォレスター警部は言った。
彼は、私たち4人で家まで行きたいと言っています。
カニングハムさんのお宅へ。
そうです。
何のために?フォレスター警部は肩をすぼめた。
よくわかりませんね。ここだけの話ですが、私はホームズさんの病気が完全には治ってないと思います。奇妙な行動をとっていて、非常に興奮しています。
驚く必要はないと思いますよ。私は言った。大抵の場合、ホームズのおかしな行動には、何らかの理由がありました。
理由の中に、何かおかしな部分があると思う人がいるかもしれませんね。
フォレスター警部は小声で言った。
しかし、ホームズさんは行動を起こしたくてうずうずしています、大佐。ですから、準備ができていれば、すぐ出かけるのが一番いいでしょう。
ホームズはうつむいて、両手のズボンをポケットに突っ込み、現場を行ったり来たりしていた。
この事件はどんどん面白くなってきた。
ホームズは言った。
ワトソン、この田舎への旅行は特に成功だった。素晴らしい朝になったよ。
事件現場に行ってきたと聞きましたが、ヘイター大佐は言った。
え、フォレスター警部と一緒に極めて興味深い調査をしました。
何か成果が。
え、非常に興味深い発見がありました。歩きながらお話ししましょう。まず最初に、犠牲者の死体を見分しました。聞いていた通り、拳銃の傷が致命傷でした。
それ自体を疑っていたのですか?
まあ何でも確認するに越したことはありませんからね。調査は無駄にはなりませんでした。それから、カニングハム親子にお話を伺いました。二人は殺人犯が逃げる際、庭の生垣のどこを突破したか、正確に示すことができました。これは非常に興味深いものでした。
そうでしょうね。
それからウィリアム・カーバンの母に会いに行きました。しかし、非常に高齢で弱っているので、何も情報を得られませんでした。
それで、あなたの調査の結論は何ですか?
この犯罪は非常に奇妙なものだということです。おそらくこれからの訪問でもう少しはっきりするかもしれません。フォレスター警部、あなたも同意見だと思いますが、被害者ウィリアムの手にあった紙片は、 彼が死んだまさにその時刻が書かれているので、非常に重要なものです。
ここから何かが出てくるはずです、ホームズさん。
間違いなくそうだ。この手紙を書いた人物があんな時間にウィリアム・カーマンを寝室から呼び出した。しかし、紙の残りの部分はどこに行ったんだろう。
見つからないかと思って地面を慎重に探したのですが、
その手紙は被害者の手から引きちぎられた。なぜ犯人はそれを欲しがったのか。自分を有罪にする証拠だからだ。そしてそれをどうしたんだろうか。ポケットの中に突っ込んだはずだ。死体の手の中に切れ端が残ったことに気づかなかったというのは大いにあり得る。もしその紙の残りを入手できれば、この謎が解決に向かって大きく前進することは明らかだ。
そうでしょうが、犯人を捕まえる前にどうやって犯人のポケットを探ることができますか。
まあ、考えてみる価値はあるだろう。それからもう一つ明らかな点がある。手紙をウィリアムに届けたのは第三者だ。書いた人間がその手紙を直接手渡したはずはない。それができるならもちろん口頭で自分の要件を伝えたはずだ。では手紙で届けたのは誰か。もしかすると郵便で送られたのか。
すでに調査しました。
フォレスター警部は言った。
ウィリアムは昨日午後の郵便で手紙を一通受け取っています。封筒は彼に燃やされていました。
素晴らしい。
ホームズはフォレスター警部の背を叩きながら叫んだ。
君は郵便配達人に会ったんだな。君と仕事ができるのは楽しい。さあ、あれが被害に遭った家です。一緒に来てください。大佐、犯罪現場を案内しましょう。
我々はウィリアム・カーワンが住んでいた小さな小屋を通り過ぎ、奈良の並木の道を歩いて、マルプラ家の日付が扉の上の横木に記された古いクイーンアン様式の見事な家に着いた。ホームズとフォレスター警部は回り道をして横の門まで案内した。門の向こうは広い庭になっており、その先は道路沿いに植えられた生け垣になっていた。巡査が台所の扉の近くに立っていた。
その扉を開けてください、
ホームズは言った。
よし、我々が今立っているこの場所で二人の男性が格闘しているのをアレク氏が目撃したのはあの階段だ。さて、二人の男性が格闘していたのは我々が今立っているこの場所で、アレク氏がそれを目撃したのはあの階段だ。カニングハム氏はあの窓にいた。左から二番目です。彼はその茂みの左から、ちょうど犯人が逃げるところを目撃した。アレク氏もそれを目撃した。二人とも茂みの場所については間違いないと供述している。それからアレク氏は駆け出して、傷ついた男性のそばに膝をついた。ご覧の通り、地面は非常に硬く、手がかりとなる足跡はない。
ホームズが話していると、家の端を回り込んでいる庭の道から二人の男がやってきた。一人は老人でいかつく、シワの深い目つきの鋭い顔立ちだった。もう一人は颯爽とした若い男性で、明るく微笑んだ顔つきと派手な服装は我々がここに来た事件とは妙に不釣り合いだった。
まだ捜査が終わらないのですか。
彼はホームズに言った。
あなた方ロンドン子はもっとテキパキしていると思っていました。結局そんなに頭の回転は速くないみたいですね。
ああ、もう少し時間をいただかないと。
ホームズはおどけていった。
時間が欲しいでしょうね。
息子のアレク・カニングハムが言った。
どういうわけか手がかりが全くないようですから。一つだけあるんですよ。
フォレスター警部は言った。
もし我々が見つけることさえできれば。
大変だ、ホームズさん、どうなさったのですか。
ホームズの顔が突然ものすごい形相になった。目は上に裏返り、表情は苦痛に歪み、低くうめくとホームズはうつ伏せに地面に倒れた。発作が突然で深刻だったことに驚いて、我々は彼を台所に運び入れた。そこでホームズは大きな椅子にもたれかかって、しばらく苦しそうに息をしていた。最後に情けないところをお見せしたと恥ずかしそうに言い訳して、もう一度立ち上がった。
ワトソンに聞いてもらうとわかりますが、私はひどい病気からごく最近回復したところで。
ホームズは説明した。
この手の神経発作に見舞われがちなのです。
馬車で家までお送りしましょうか。
カニングハム氏が尋ねた。
いえ、せっかくここまで来ていますので、一つ調べておきたいことがあります。簡単に確認できることです。
それは何ですか？
ウィリアムが到着したのは、泥棒が家に押し入る前ではなく、押し入った後だという可能性もあるように思えるのです。あなた方は扉が破られているのに、泥棒が侵入していないのを当然だと思っているようですね。
あまりにも明白ではないでしょうか。
カニングハム氏は重々しく言った。
息子のアレクはまだ寝室に行っていませんでしたから、人がうろついていれば間違いなく物音を聞いたはずです。
息子さんはどこにいたんですか？
僕は着替え部屋でタバコを吸っていました。
どの窓でしょうか？
左の一番端です。父の隣の。
もちろんどちらの部屋のランプにも明かりが入っていましたね。
間違いありません。
ここが非常に奇妙な点です。
ホームズは笑顔で言った。
強盗が、それも何度か経験を積んでいるはずの強盗が、明かりを見れば家族が二人まだ起きていると分かっている時間にわざわざ家に押し入るというのは、あまりにも妙ではないでしょうか。
よっぽど大胆不敵な男だったのでしょう。
まあ、奇妙な事件でなければあなたに解明をお願いする必要はなかったですからね。
息子のアレク氏が言った。
しかし、泥棒がウィリアムと取っ組み合いになる前に家の中を荒らしたというあなたの思いつきは馬鹿げた考えだと思いますよ。私たちが荒らされた場所や取られて亡くなったものに気づかないとでも言うんですか？
それは状況次第です。
ホームズは言った。
相手は非常に妙な泥棒だと心してかからねばなりません。この泥棒はどうも独自の流儀で行動しているように見えます。いいですか？例えば泥棒がアクトン宅から盗んだ奇妙なたくさんの品々、何でしたっけ？糸玉、文鎮、他のガラクタは覚えていませんが。
まあ、あなた方にお任せします、ホームズさん。あなたや警部がおっしゃることは何でもその通りにしましょう。
まず最初にあなたの方から懸賞金を出していただきたいと思います。警察からですと賞金額の決定に少々時間がかかり、なかなか迅速にはいかないものです。ここに走り書きしてきたのでサインをいただけませんか？50ポンドで十分かと思います。
500ポンドでも喜んで払うところだが。
カニングハム氏はホームズが彼に手渡した紙と鉛筆を取りながら言った。
しかし、これは完全には正確ではありませんな。
カニングハム氏は文章を眺めながら言った。
ちょっと急いで書いたもので。
最初の部分を見てください。全文。火曜日の朝1時15分前に未遂事件発生などなど。実際は12時15分前です。
この手の間違いがホームズにとってどれほど答えるかを知っていたので、私は心が痛んだ。事実関係について正確であることはホームズの特質だった。しかし、彼は直前の病気から回復していなかった。このちょっとした失敗から、まだホームズが本来の調子からは程遠いということが、私にはよくわかった。フォレスター警部が眉を上げ、そしてアレク氏が大声で笑っている中、ホームズは一瞬、明らかに気まずそうだった。カニングハム氏は誤りを訂正してからホームズに紙を返した。
できるだけ早く印刷に回してくれますか。この案は素晴らしいと思います。
ホームズは紙片を慎重に手帳の中にしまった。
それではこれからみんなで一緒に家の中を調べて、この少し妙な強盗が最終的に何も持って行ってないかを確認するのが一番いいでしょう。
入る前にホームズはこじ開けられた扉を調査した。のみか太いナイフが押し込まれ、錠が裏側に落ちたことは確かだった。錠がはめ込まれていた木の穴が残っていた。
カンヌキは使わないのですか？
ホームズは聞いた。
そんなものが必要だとは思ってもみませんでした。
犬は飼っていますか？
ええ。しかし、家の反対側につないであります。
使用人が寝室に行ったのは何時ですか？
10時頃です。
ウィリアムも普段はその時間に寝室に行っていたと聞いていますが。
そうです。
その夜に限ってウィリアムが起きていたというのは不思議ですね。さあ、よろしければ家を見せていただければ非常にありがたいのですが、カニンガハムさん。
石で敷かれた通路は、台所へと通じる道が枝分かれしているが、まっすぐ行くと2階への木製階段に突き当たる。これを上がると踊り場があり、その反対側には正面玄関から続くもっと装飾の多い階段がもう一本ある。この踊り場につながる形で応接間とカニングハム氏と息子のアレク氏の部屋を含む寝室の扉がいくつかあった。ホームズは家の構造を入念に記録しながらゆっくりと歩いた。その表情からホームズが今非常に重要な手がかりを追っていることが分かった。しかし私は推理がどんな方向に向かっているのかは全く想像もつかなかった。
ホームズさん。
カニングハム氏はちょっとイライラして言った。
これは間違いなく無意味なことです。階段の突き当たりが私の部屋で、息子の部屋はその向こうです。泥棒が我々に気づかれずに
ここまで上がってくることが可能だったかどうかは、あなたの判断に委ねますが。
歩き回って新しい匂いを嗅がないと気が済まないんでしょ。
アレクシはちょっと意地悪そうに笑っていった。
それでももう少しご協力願います。例えば、私は寝室の窓からどれくらい遠くまで正面が見通せるかを知りたいのです。ここが確か息子さんのお部屋ですね。
ホームズは扉を押し開けた。
そして多分あれが、叫び声があった時に息子さんが座ってタバコを吸っていた着替え部屋ですね。あの窓はどこに面していますか？
ホームズは寝室を横切って扉を開け、もう一つの部屋を眺め回した。
もうご満足いただけましたかな？
カニングハム氏はトゲトゲしく言った。
ありがとうございます。見たかったものはすべて見ました。
では本当に必要なら私の部屋に行ってもいいですが。
もしご迷惑でなければ。
カニングハム氏は肩をすぼめて自室に招いた。簡素な家具のごく普通の部屋だった。我々がその部屋を横切って窓の方に行く際、ホームズは後ずさりして彼と私が列の最後尾につくようにした。ベッドの足元近くにオレンジを盛った皿とガラスの水差しを置いた台があった。我々がそこを通り過ぎるとき、非常に驚いたことに、ホームズが私の前に乗り出してきて、わざとすべてのものをひっくり返した。水差しは粉々になり、オレンジは部屋のあらゆる方向へ転がった。
やってしまったね、ワトソン。
ホームズは冷ややかに言った。
絨毯をえらく汚してしまったじゃないか。
私はちょっと混乱しながらも、ホームズが何らかの理由で私に罪を着せたいのだと分かったので、かがんでオレンジを拾い始めた。他の全員も協力して拾い集めると、テーブルをもう一度立て直した。
おや、
フォレスター警部が叫んだ。
彼はどこへ行った？
ホームズの姿が消えていた。
ちょっとここで待っていてください。
息子のアレクシが言った。
私の考えではあの人はちょっと頭がおかしくなっていますね。お父さん一緒に来てください。どこに行ったか見に行きましょう。
彼らはフォレスター警部とヘイター大佐と私がお互いに見合っているのを後にして部屋から飛び出した。
やれやれ、アレクさんの意見に賛成したくなりましたよ。
フォレスター警部は言った。
病気のせいかもしれませんが、しかし私には思えますね。
フォレスター警部の言葉は、
助けてくれ、助けてくれ、人殺し
という突然の悲鳴で遮られた。私はその声がホームズの声だと気づいてゾッとした。私は慌てて部屋から踊り場に飛び出した。その叫びはしわがれ声になり、何を言っているかわからなくなっていたが、我々が最初に行った部屋から聞こえてきた。私はその部屋に駆け込んで奥の着替え部屋まで走っていった。カニングハム親子が倒れたホームズの体にかがみ込んでいた。息子は両手でホームズの喉をつかみ、その間に父親はホームズの手首をひねろうとしているように見えた。すぐに我々は三人がかりでホームズから親子を引き離し、 ホームズは真っ青な顔をして、ものすごく疲れ切った様子で、よろよろと立ち上がった。
この二人を逮捕しろ、警部。
ホームズはうめいた。
何の嫌疑で？
執事のウィリアム・カーマンの殺人容疑だ。
フォレスター警部は、当惑してホームズを見回した。
なあ、ちょっと、ホームズさん。あなたは正気ではないと思いますが。
おい、二人の顔を見てみろ。
ホームズはそっけなく言った。これほどはっきりと、罪を自白している人間の顔は見たことがなかった。父親は呆然自失で、押し出しの強い顔に、重い陰鬱な表情が漂っているように見えた。これに対し、息子は、独特の、のんきで勢いのいい仮面をすべて脱ぎ捨て、黒い目の中に、危険な、野生の獣の凶暴さが輝き、ハンサムな顔立ちは歪んでいた。フォレスター警部は何も言わなかった。しかし、戸口に歩を進め、笛を吹いた。これに応じて、二人の巡査がやってきた。
やむを得ません、カニングハムさん。これは全部馬鹿げた間違いであることがわかると信じていますが、しかしお分かりいただけるでしょう。
何をする、捨てろ！
フォレスター警部が手を打ちつけると、息子が撃鉄を上げようとしていた拳銃は、音を立てて床に転がった。
保管しろ。
ホームズがその上にそっと足を置いていった。
法廷で有利な証拠となるだろう。しかし、本当に探していたものはこれだ。
ホームズは小さなシワだらけの紙を取り上げた。
あの紙の残りか！
フォレスター警部は叫んだ。
まさにその通り。
どこにあったんですか？
あるに違いないと思った場所にです。すぐに全ての出来事をはっきりさせましょう。ヘイター大佐、あなたとバトソンはこれから家に帰ってもらえますか？遅くとも1時間以内には私も戻ります。警部と私は犯人たちとちょっと話があります。しかし、昼食時には間違いなく戻ります。
シャーロック・ホームズは約束通り1時ごろ、ヘイター大佐の喫煙室で合流した。ホームズは小さな老人を連れてきており、最初の強盗に入られたアクトン氏だと紹介した。
僕はこの小さな事件を説明する際、アクトン氏に同席してほしかったのです。
ホームズは言った。
アクトン氏は、当然事件の詳細に非常に興味があるはずです。申し訳ありません、大佐。私のように厄介な人間を招いたことをさぞ後悔しておられるでしょう。
逆ですよ。あなたの仕事の手法を学ばせていただけて非常に有意義でした。実はその手法は私の予想をはるかに超えていて、あなたが出した結論を理解することが全くできません。私はまだ手がかりになりそうなものさえ何一つ見つけることができません。
私の説明を聞けばがっかりなさるかもしれないかと不安ですね。しかし友人のワトソンだけでなく知的好奇心を持つ人になら誰でも自分のやり方を一切隠し立てしないというのが私のこれまでの習慣です。しかし、着替え部屋で手荒なことをされて、ちょっとフラフラしていますので、まずブランデーを一杯いただいて元気づけようと思います。最近体力がちょっと消耗しておりまして。
もうあのような神経発作はないと信じています。
ホームズは快活に笑った。
いずれその話をする時が来るでしょう。結論を出す際に役に立ったいろいろなポイントを示しながら、順を追ってこの事件を説明しましょう。もし何かよく理解できない推理がありましたら、話の途中でも質問していただいて構いません。推理の技術で最も重要なのは、多くの事実の中から何が付随的で何が本質的かを見極めることです。そうしないとエネルギーと注意力が集中しないで分散してしまうことになる。今回の事件では、死んだ男の手に握られていた紙を探すことが事件全体の鍵を握っているということは最初から分かっていました。話に入る前に、皆さんに次の事実に注目していただきたいと思います。それは、もしアレク・カニングハムの陳述が正しければ、そしてもし襲撃者がウィリアム・カーマンを撃った後すぐに逃走したのなら、死んだ男の手から紙を破り取ったのはその男であるはずがないということです。しかしその男でないのなら、アレク・カニングハム自身でなければなりません。なぜかというと、カニングハムの父が降りてくるまでに使用人が何人か現場に来ていたからです。これは実に簡単なことですが、フォレスター警部はこのことを見落としていました。フォレスター警部はこの地元有力者たちが事件に何の関係もしていないと想定し始めていたからです。私はあらゆる先入観を持たないように努めており、事実がどういう方向に行こうともそれに従順についていくようにしていますので、捜査のごく最初の段階からアレク・カニングハム氏の果たした役割について私は少し不審の目で見ていました。次に私はフォレスター警部が我々に見せた紙の切れ端を非常に慎重に調べました。すぐに私にはそれが非常に特徴ある文書の一部であることが明らかになりました。ここにその切れ端があります。何か非常に暗示的なものが見て取れませんか？
かなり不揃いですな。ヘイター大佐が言った。
そうです、これが二人の人物によって交互に単語を埋めて書かれたものであることは疑いようがありません。ここでアットとトゥーの強い T とクォーターとトゥエルブの弱い T とを比較してみれば、すぐにこの事実に気づくでしょう。この4つの単語をほんの少し調べるだけで、ラーンとネイビーは筆圧が強く、ウワットは筆圧が弱い人間が書いていると確信を持って言うことができるでしょう。
なんだ、全くその通りだ。ヘイター大佐は叫んだ。一体全体なぜ二人の男がこんな形式で一つの手紙を書く必要があったのか。
明らかに悪事を企てていたからです。片方がもう一方を信用せず、何が起ころうと二人とも同じ責任を持つべきだと決めたのです。この二人の男のうち、アットとトゥーを書いた男が首謀者なのは明らかです。
なぜわかるのですか？
単に筆跡の違いを比べるだけでも推理できるはずです。しかしもっと確実な証拠があります。もしこの紙を注意深く調べれば、強い筆圧の人物がもう一人が埋める空白を残して先に単語を書いたという結論にたどり着くでしょう。その空白は全て十分というわけではなかった。お分かりになるでしょう。二人目の男はアットとトゥーの間に合わせようとしてクォーターを縮めて書いています。それでアットとトゥーは先に書かれていたことが分かります。最初に単語を書いた男が間違いなくこの事件を計画した人物です。
素晴らしい。
アクトン氏は叫んだ。
まだまだほんの触りに過ぎません。
ホームズは言った。
しかしここで重要な地点にやってきました。ご存じないかもしれませんが、専門家は筆跡を調べれば書いた人物の年齢を非常に正確に推定できるのです。一般的な場合ではかなりの信頼性で人物の年代を特定できます。今一般的な場合と言いましたが、 それは健康を害したり、体力が衰えた場合も、老衰と同じような兆候が現れるからです。病弱な人間であれば、若くてもです。今回の場合、一人は強くて太い筆跡です。もう一人はちょっと乱れた様子ですが、まだなんとか字を判読できます。しかし、T の横棒がなくなりだしています。これを見れば、片方は若い男で、もう片方は完全に盲録とまではいかないが、年配の男だと判断できるのです。
素晴らしい！
アクトン氏は再び叫んだ。
しかし、さらに微妙で興味深い点がありました。両者の筆跡には何か似通った部分があります。彼らは血縁関係にある男たちです。それはグリークの E に最も顕著ですが、私の目から見ると多くの細かい点が同じことを示していました。私は二つの筆跡の中に家族の類型をたどることができると確信しています。もちろん、今回この文章を調査した結果のうち、主要なものだけを提示しています。他にも23の推測が成り立ちますが、これはどちらかといえば、専門家が興味を持つことでしょう。こうした調査はすべて、この手紙を書いたのが、カニングハム親子だという印象を強める働きをしました。ここまで分かったので、僕が次にすべきことは、犯行現場を詳しく調査をし、どこまでの手がかりがあるかを確かめることでした。僕はフォレスター警部と一緒に家に上がり、見るべきものをすべて見ました。死体の傷は、確信を持って4ヤード以上の距離から発射された拳銃によるものだと判定できました。服には炎症の跡がついていませんでした。したがって二人の男が格闘し、その際に拳銃が発射されたというのは、明らかにアレク・カニングハムの嘘でした。さらに父も子も、同じ場所から犯人が道に逃げ出したと言いました。しかしその地点は、たまたま広い溝になっており、そこが湿っていました。この溝には足跡が全くなかったので、僕はカニングハム親子が、ここでも嘘を話したばかりか、現場に部外者は全くいなかったと確信しました。次にこの奇妙な犯罪の動機を考えなければなりませんでした。これをつかむために、真っ先に、初めに起きたアクトン氏の家の強盗の理由を解明しようと試みました。僕が大佐から聞いた内容から理解したところでは、アクトン氏とカニングハム家との間で訴訟が継続中でした。もちろんすぐに、この訴訟を無効にできる可能性がある何かの文書を入手しようという目論みで、カニングハム家が図書室に押し入ったのではないかと思いつきました。
まさにその通りです。
アクトン氏が言った。
泥棒の目的は他に疑いようがありません。私はカニングハム家の現在の敷地の半分を要求する明確この上ない申し立てをしています。そしてもし彼らが一つの書類を手に入れれば、それは幸運にも私の弁護士の金庫の中ですが、きっとこの訴訟は無効になっていたでしょう。
その通り。
ホームズは微笑んで言った。
それは危険で、無謀な試みでした。このやり方を見ると、アレクが主犯だったと思われます。何も見つからなかったので、彼らは容疑の目をそらせて、普通の強盗に見せかけるため、手当たり次第に物を取っていく羽目になりました。ここまでは全部明白でしたが、まだ多くが曖昧なままでした。僕が何より望んでいたのは、手紙のなくなった部分を手に入れることでした。僕はアレクが、死んだ男の手からその紙を破り取ったと確信していました。そしてそれをガウンのポケットに突っ込んだに違いないということにも、ほぼ確信を持っていました。そこ以外どこに入れる場所があるでしょうか。問題はただ一つ。まだそこに残っているかです。確認するために苦労する価値はありましたので、これを目当てに、みんなで一緒に家に上がりました。覚えているでしょうが、 カニングハム親子と台所の扉の外で一緒になりました。もちろん彼らがこの紙の存在を思い出さないようにするのは最も重要でした。もし思い出せば当然すぐにその紙を破棄するでしょう。フォレスター警部は私たちが興味を持っている重要なこと、あわや親子に言うところでした。その時、なんともうまい具合に僕はある種の発作で倒れ、話題が変わりました。
なんとまあ。ヘイター大佐は笑って叫んだ。あなたの発作は仮病で、我々はみんな無駄な心配をしていたというおつもりですが、医者の目から見ても実に見事な出来栄えだった。いつも何か新しいずる賢さで私に一杯食わせるホームズを脅威の目で見ながら叫んだ。
よく役に立つ技なんだよ。僕は回復した後、ちょっと巧妙な工夫とでも言うべき手段を使って、なんとかカニングハム氏に12という単語を書かせました。それがあれば手紙の12と比較できるかもしれませんからね。
あ、そうだったのか。
君が僕の衰弱に同情してくれたのはよくわかったよ。君に辛い思いをさせることはわかっていたんだが、本当に申し訳なかったね。その後、私たちは一緒に上の階に上がりました。それから部屋に入って、ガウンが扉の後ろにかかっているのを見つけたので、僕はテーブルをひっくり返して、カニングハム親子の注意を一瞬引きつけ、こっそり抜け出してポケットを探ろうと企てました。しかし、僕が紙を手にするや否や、それは思った通り、一つのポケットの中にありましたが、カニングハム親子が覆いかぶさってきました。あなた方が素早く味方として救出してくれなかったら、カニングハム親子はあの時あの場所できっと僕を殺していたでしょう。実は息子が首を絞め、僕の手から髪を奪おうとして父親が手首をひねった感覚がまだ体に残っています。彼らは僕が全てを見抜いたに違いないと悟りました。絶対に大丈夫だと思っていたところから突然絶体絶命の立場となり、カニングハム親子は自暴自棄になってしまいました。私はあの後、父親のカニングハム氏と犯罪の動機に関してちょっと話をしました。彼は従順でした。しかし息子は完全な悪党でした。もし拳銃を手にすれば、自分の頭だろうが他の誰かの頭だろうが、すぐにでも撃ち飛ばす覚悟ができていました。有罪確実の証拠を握られたと分かった時、カニングハム氏は何もかも諦めて洗いざらい話しました。どうやらウィリアムは彼らがアクトンの屋敷に強盗に入った夜、二人の主人の後をそっとつけたようです。こうしてウィリアムはカニングハム親子に対して有利な立場に立ち、秘密を暴くと脅して彼らから金をゆするようになりました。しかしアレクはそんな取引をするには危険すぎる男でした。アレクの立場で考えると、この田舎を揺るがしている強盗騒動を自分の脅迫者をうまく葬り去る絶好の機会とみなすとは、明らかに天才的なひらめきでした。ウィリアムはおびき出されて撃たれました。そしてもし彼らが手紙を全部取り返し、身の回りにもう少し注意を払っていれば、全く疑惑がかからない可能性は非常に高かった。
それで手紙は？私は尋ねた。シャーロック・ホームズはつなぎ合わせた手紙を我々の前に置いた。
ほぼ僕が予想していた通りです。もちろんアレック・カニングハムとウィリアム・カーマンとアニー・モリソンの間にどんな関係があったかまだわかりません。結論から言えば、ウィリアムはこの罠に見事に引っかかりました。P と G の書き終わりに 親子の痕跡があるのはきっと興味深いはずです。愛の点がないという父親の筆跡も非常に特徴的です。ワトソン、田舎でゆっくり休むというのは明らかに成功したようだ。明日は活力のみなぎった状態でベーカーストリートに戻れるよ。